Bones Radio.
はい、皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
今日はね、はい、ハモフェアの会場からね、はい、お送りしたいと思いますんでね、東京のビッグサイト、はい、こちらの方のね、ジャールブースの、まあ、特設スタジオ、
そうですね、
ということでね、
公開で収録してますね、
はい、これ実は皆さんたくさんの方がね、ガラス越しにね見られてるんですよ。
これがね恥ずかしいですね。
はい、嬉しい恥ずかしいということでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、昨日土曜日日曜日とハムフェアがありまして、はい、今日は実は日曜日の今の2時30分なんですけども、
そうですね、
まあ、その時から、はい、収録してるんですけども、実は、土曜日は2300名
でちょっと多かったですね、
2000何、はい、何百名かで、ね、かなり私のブースに行ってても、ね、結構人が大変で ね、はい、でいつものごとく通路を通ろうと思っても、ね、前に進めないという、
はい
はい、人が当たるということで、ね、はい、で土曜日、あと日曜日も、ね、結構、はい、人が来られてて、ね、
ね、
はい、やっぱりだんだんと毎年
増えてるような気がしますね。
増えておりますね、はい、それとやっぱりいつも言うんですが、女性ハムの方が増えてる、
多いですね、はい、嬉しい限りで、
そうですよね、はい、嬉しい限りでございます。今日も、ね、この番組のジングルを、ね、皆さんにいただきましてね、女性ハムの方から当然男性ハムの方からね、お子様ジュニアハムの方もね、
そうですね、
いろいろとジングルいただきましたんでね、これからの放送の中でね、
使
わせていただきますんでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日のね、テーマなんですけども、素敵なねゲストの方をお迎えしましてね、ヨタというものについてねお送りいたします。詳しい話はねまた、始まってからねお話したいと思いますんでね、はいはい、最後までお楽しみください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、今日はね、JAL の特別ブースで公開収録
ということで、ね、はい、そうですね、
ハムフェア、
はい、
でお送りしたいと思います。ね、最初に、ね、お話したように今日はヨタということでね、はい、実は3人の、ね、ゲストの方に、お越しいただいてます。で今日はね、実は日曜日なんですけども、第2日曜日なんですけどもね、はい、第1日曜日は映像配信をお休みさせていただきまして、第2日曜日なんですけども映像配信しております。はい、ですが、はい、サイマルラジオの、ね、ホームページから映像付きをクリックしていただきますとね、スマホからパソコンで見れますのでね、はい、で見られてる方はねもう分かってると思うんですけど、実は3人のね、
ゲスト、
はい、3 peoples we invited here 、はい、という方でね、お送りしたいと思います。まずゲストの方々をね、ご紹介いたします。The first of all, Lisa PA3LS
PA2
yeah? PA2LS to smile for the camera That's right, yeah? next is Juliet Radio 2 Kilo Hotel Bravo 須田陸さん、さすがですね。はい、最後に加藤誠也さん、J1XUZ です。はい、ということでね、今日この3方を、ね、お招きしましてね、はい、ヨタということでね、
お話を伺いたいと思います。はい、
まずね、リサさんからお話をお送りしますのでね、はい、ちょっと、
はい、
リオさんの方に。
Now I'd like to introduce Lisa, and please introduce yourself and call sign name, whatever.
Thank you. Hello. Konnichiwa. My name is Lisa, and the call sign is Papa Alpha 2 Lima Sierra. And I'm from the Netherlands. I got my first call sign when I was only 13 years old because my father, Papa Echo 1 Kilo Lima. And when I joined Radio Amateur, I got a member of my local club. And I was the youngest member of the club. And the next member is maybe 20 years older, and now it's still the same. So I realized we really have to do something about the future of amateur radio. Otherwise, maybe in 50 years, we are alone, we three together.
I see. Oh, by the way, so what is your main purpose to be here and to attend the Ham Fair today?
Yeah, so I'm here to promote Youngsters on the Air, the youth program we do in Europe and Africa.
Yep.
Today I gave a presentation in the JARL stand. And
yeah.
Yesterday we also gave already several presentations. Mm. So it's really spreading the word about youth activities in Europe.
I see. So today I heard your presentation for YOTA at the Ham Fair booth. Okay, and that is quite nice. And would you please introduce explain what is YOTA means?
Yes, good question. YOTA stands for Youngsters on the Air. We started with this 6 years ago, and we try to get more youngsters involved in the amateur radio hobby. Mm. And next to this, there are also not many activities for existing young radio amateurs. So we want to organize more events and to have more fun things for them to do. And we want to make our hobby more well known to all the people here around the world.
Mm.
Because if I ask my friends and I tell them about amateur radio, usually they never heard about it. So I'm the first time telling them that. And even the engineers don't know about it. And it's very important that we tell the world about our amateur radio hobby and that we organize more activities about it.
I see. So you said that the youth or youngsters, there's some age limitation there?
Good question.
Yeah.
Usually people are talking about youth. We talk about youngsters. A reason for this is that we also have a bigger target group.
Mm-hmm.
So usually they're really talking about kids who are going to elementary school. We are really talking about youth to 26 years. So also the older youth group, the youngsters.
Youngsters that are less than 26 years old or less?
Less.
I see. And even in Japan, there are many organizations, including JAL, or other many people were making effort to increase the number of young ham operators in Japan. So, please introduce what is the main activity of YOTA for the youngsters?
Yeah, so we realize it's also very important to start organizing events with those young people.
Mm-hmm.
So one of the main tangible actions we do is YOTA Summer Camp. Every summer holiday, when the schools are closed, we organize a summer camp in a European country, organized by IARU, Region 1. And we go every year to a different European country. And there we invite many youngsters to come to this event. Last event was only 3 weeks ago in the United Kingdom, near to London. And we had about 80 participants from 27 different countries.
Yes.
And most of them are European, but we had also South Africa, Algeria, Tunisia. And also we are very happy to have for the first time Japan involved in this event. And in this week we do many amateur radio activities. We try to show as much as possible from the amateur radio hobby to the youth. We do also kit building, electronics building. We make, of course, QSOs on the radio. We made more than 10,000 QSOs, so that's really a lot.
Wow. Quite a lot.
It's quite a lot, huh? And we also talked to the... We did the Iris contact. So we had a contact with the International Space Station.
Yes, ISS, right?
ISS, yes. And it was very, very interesting.
Mm-hmm.
The youngsters could ask a question to the astronaut Paolo Nespoli. And they could ask a question and he replied. And it was really nice experience for many of those young people to do that.
Oh, I see. So I heard that there are so many programs during the summer camps.
Yes.
Many, many lessons, classes,
yes.
many things. Please explain the contents of the summer camp.
Yeah. So we try to do as much as possible in 1 week.
Yeah.
So it's a very busy week for the youngsters.
Yeah.
But the idea of this is that they get really enthusiastic and they learn new things about amateur radio.
Mm-hmm.
And that when they go back home, that they also spread the word to other youngsters.
Yeah.
So that they also invite them to the amateur radio hobby. Or maybe they start to organize also youth events in their home country. So we do many things. We also do some cultural events, because imagine if there are 27 countries coming, it's the first time that they meet new people. For example, I think it was maybe the first time for some of them to meet a Japanese and that's very interesting. So we ask them to bring food and drinks and to give presentations, wear traditional clothes and show this
like
to each other.
Something like a cross-culture event.
Yes,
there.
Exactly. And we think this is also very important, that next to amateur radio we also do a cross-cultural event. We also give the opportunity to talk English. There are many youngsters who don't speak English very well. But the first day they start a bit afraid, and then they try to speak English. And believe me, after 1 week, everyone is able to speak English, and that's
upgrading within a week.
Yes, it's really great.
That's good. Yeah.
So it's also really good for their professional development to learn those skills in this this week.
Okay. So that is actual event that you have already done, and for the future. Do you have any plans for the next activities or future activities?
Yeah, good question. We don't know yet where the summer camp will be next year. But for example, in December, we have YOTA December month. And maybe you heard already about it. We ask young participants to come on the air, like youngsters on the air, with a call sign with Yankee Oscar Tango Alpha and suffix, like Golf Bravo 17 Yankee Oscar Tango Alpha, which we used in the UK. And this has two purposes. So to get more youngsters on the air, but also to show the radio hobby to other young people. And with this, we want to show that there are youngsters in amateur radio.
I see. So that actually will be held coming this December, right?
Yes, it's the entire month of December. So you listen to the radio, and you will maybe hear one of the youngsters and make a QSO with them. We made last year more than 80,000 QSOs, so there's a big chance you will hear one of them. And we also have nice QSL cards and awards available.
I see. By the way, Lisa, did you have a chance to operate ham radio in Japan already?
Unfortunately, not. Maybe next time. I would love to
and
come back.
Maybe our friend will help you to get a ticket in Japan.
Yeah.
And then with a Japanese call or Yoko-san, portable J, something like that. So next time I do QSO with you in Japan as well.
That's a really good idea. Or maybe with Yankee Oscar Tango Alpha call sign, that would even better.
Yeah, even better. Much easier for you to use, right? Okay, and finally, so I would. So, do you have any comment for Japanese youngsters? Sometimes think you wish to ask them to join the Wayota, whatever.
What I would say to the Japanese youngsters is please become part of youngsters on the air program. It's very important to have fun in amateur radio, also with people of the same age. And Ricky and Saya will tell it later, but I think it's a very enjoyable event to take part. There are many things you can do in there. The December month and the summer camp are only two activities we're doing. There are way more things. So please check out social media and see what we are doing. And I think all the youngs will really enjoy it and also will enjoy amateur radio with people from the same age.
Okay, so in order to expand the number of amateur ham radios, even in Japan in case, what kind of activity should be done in order to increase the numbers?
Yeah. So what is very important is to organize events here, maybe like a camp or a youth field day that they come together and use the radio, maybe special event station, and also invite friends and family who are not radio amateur and invite them to the events and show them the hobby. And maybe they will bring more friends and they also become active and they will really enjoy it and they see that amateur radio is very enjoyable.
I see. And this time, the two Japanese guys attended the summer camp. How did you feel?
We really liked it. We are really happy. I think they both had a great time, and we also had a great time with having them in the UK. And we had a lot of fun with Riku and Saya, and it was really great.
And I think that they introduced a Japanese food.
Yes.
Summer camp.
Yes.
How was that?
Really great. They brought some they brought some noodles, and we all tasted it. It was very nice. They also had some nice traditional Japanese clothes.
Oh, yeah. Oh,
and
yeah.
The...
You wear a kimono.
Yeah, the kimono.
Yeah. Yeah.
It was very nice.
Oh, Jinbei.
We made also many pictures with him, with them.
I see.
Did you have any sightseeing in Japan? Because you guys are very busy for Wyota in Japan, but can you have the sightseeing in Japan or in Tokyo or
in
another?
Yeah, yeah. On Friday, Yutika brought us to Tokyo one day. So we did some sightseeing there. So unfortunately, we didn't see that much, but it was very, very nice. Saw.
Yeah,
it's a nice city.
And so did you enjoy the Japanese food as well?
Yes, sushi, fish. Yesterday with seafood tempura.
Tempura, yeah.
Yes, it was really nice.
Yeah, very good.
Okay, so Lisa, thank you for the joining us today. And I hope that the white activity is getting much, much more popular in Japan as well. And I wish you will succeed in that field. Anyway, thank you, Lisa.
Thank you.
Thank you. はい、ということでね、ちょっと終始英語だったんで、まあ、なんとか日本語ができる、翻訳できるようにちょっと頑張りたいと思います。はい、ディレクターが手を振ってます
けど。やるそうです
よ。はい。はい、はい、ということでね、前半、リサさんのお話をお聞きしましたんで、次はね、実は、ヨタ。の方にね、アジアから、ね、初めて参加されたお二人に、ね、お話をお伺いしたいと思います、ブルーの、ね、お揃いの T シャツでこれヨタの
ユニフォームなんですよ、
ユニフォームなんですよね、はい、ということでね、まずご紹介したいと思います、まず最初に、JR2KHB 須田さんです。
はい、よろしくお願いします。
J1XUZ 加藤さんです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
まずね、最初に、ね、お二人自己紹介をお願いいたします。
はい、私が JR2KHB の須田と申します。今日公開収録ということで、このリサさんとあと加藤さんの加藤を並べて収録ということで、いろんな方に実はブースの外で見ていただいてまして、非常に興味を持っていただいているようで非常に嬉しく思います。ガラスの向こうの皆さん、お元気ですか？あ、いっぱい手振ってくださって、 ありがとうございます。はい、私は実は無線を始めて、8年ぐらい経つんですが、96年生まれの今年で21になります。はい、今回このワイオタの大会に参加して、いろんなことを感じたこと、もう伝えきれないほどにありますので、できる限りお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、JE1XUZ 加藤誠也と申します。92年生まれの、24歳になります。周りに今日ちょっとすごいこうガラスの向こうにですね、知ってる方は自分の後輩とかで来ていただいていたらすごい緊張してるんですけど、頑張りたいと思います。私の方は今日、今年で、まあ、開局10年目で、まあ、ずっとアマチュア無線に関しては、まあ海外の方で、まあ、DX コンテストを楽しんだりとか、まあ、DX ペリション6メーターのペリションに行ったりとか、まあ、やって、最近はまあ、アマチュア無線というよりもそこで知り合ったコミュニティでですね、実際に海外に行って現地のハムとコミュニケーションを取るのが最近は、トレンドでやっております。
なるほど。
まあ、今日はまあ、ヨタすごく楽しかったので、まあ、これ今後結構日本の他の若い方にも経験していただきたいと思いますので、はい、僕も伝えられる限り頑張りますので、本日はどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、このヨタというのはね、まあ、ちょっと最初に喋っちゃいますけど、若い方が若い方を育成するという。
そうなんですね。
そうですね。はい、我々年寄りがやるやるじゃなくて、若い方が中心に若い方を育成していく、ちょっと面白いプログラムですよね。
はい、はい、
まあ、そういう中でね、実は先ほどご紹介しましたけどね、まあ、日本人としてよりもアジアでも初めて。
そうですね。
ですよね。
いわゆる IARU リージョン3、はい、というところから、はい、ですからオセアニアとかアジアとかを含めてのリージョン3ですから、そうですね、そこから、そうですね、日本、はい、まあ、そこから初めて日本で2人が行ってきたということになります。
これはもともとリージョン1、まあ、ヨーロッパ中心にした、
ヨーロッパ、アフリカ地域ですね。
はい、
で
それに初めてリージョン3から入った。
はい、実は昨年は、リージョン2を代表してアメリカから派遣があったんです。 が、今年はあのリージョン3の番だよということで、はい、人数の枠をいただきました、は
い、ということで、あのリージョン3からもう2人初めてということで、はい、これあの実はじゃないよな、あのいつ ねどこで開催されたか、ね、ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい、この、ヨタ UK2017 キャンプと、我々はサマーキャンプという言い方をするんですが、今年の、8月の頭、5日の土曜日から、丸々1週間ですね、ロンドンの郊外、北の方にあるんですけども、ギルウェルパークという、皆さんご存知ないと思うんですが、はい、あのボーイスカウトの指導者の聖地として言われている、非常にこの広い公園があります。
だからボーイスカウトの方はよくご存知なんです
か。ご存知だと思います。
もうあの足を向けて寝れない
と、そうなんです。あの東京ドームでいうと、9点いくつ分かな、あの10個、約10個分とは言わないんですが、そのぐらいの非常に広
大きいんですね、
自然豊かな、もうほとんど森の中、はい、それから芝生、広大な芝生があってですね、非常にいい環境の中で、やってまいりました。
なるほど、ね、はい、ほんまつい最近帰国されたばっかりという、
そうですね、お盆明けに帰
国しました。
そうですよね、
まだあの頭の中とから、目はヨーロッパじゃないですか。
いやとりあえず、まあ、また日本に戻ってきて通常の生活には戻ってますけど、はい、もうちょっとヨタでですね、あまりにもいろんなことはまぶしすぎてですね、
なるほどなるほど、
未だにその感覚がちょっと抜けない部分はありますね、はいは
い、だからそういう期間あのヨタ行かれたんですけども、そのヨタのその、期間の中でですね、はい、まあ、どういうことをあの、まあ、されてから、まあ、どういうふうなことを感じたかということを、まず最初ちょっとお聞きしたいんですけども、ね、
はい、
あ特に日本との差ですね。
あ、それも大きいですね。はい、はい、まず大会の、まあ、期間なんですけど、はい、まあ、1週間ありまして、はい、まあ、その中でもう全部アマチュア目線のすべてですね、はい、例えば、まあ、あの現地の人も言うんですけど、はい、まあ、例えばそのなんか、まあ、皆さんいろんなものを好きでいろんな分野で活躍されてますけど、はい、私はコンテストしかやりません、 DX しかやりませんとか、はい、まあ、あと ARDF しかやりませんって、うん、結構そういう方多いと思うんですけど、はい、そういうしがらみを1回取りましょう、
はい、
取った状態で、うん、まずはチャレンジしましょうということで、はい、本当全部のことをやるんですね。まあ、今回やったものはあの18メガのまずは移動用のアンテナ、はい、これは主に、はい、SOTA サミットオンザエア、
ソタのね、
最近流行ってますよね。はい、ソタで使うことを想定したアンテナを作り、はい、今度はまた QRP トランシーバー、はい、キットですね。これもソタを想定したもの、はい、まあ、キットビューディングをやったり、はい、あとはまあ各国ヨーロッパ、アフリカ、まあ、今回は J から参加しましたから、はい、まあ、異文化交流でまあパーティーをやったり、
なるほど、ね、
あとはまあ最近の流行りですと、まあ、こうデジタルモードですよね、はいはい、まあ、JT65 は今年
6メーターとかでもみんなハマってます、
はい、あの早まってますけど、はい、まあ、最近だとまた向こうだと FT8 15秒のやつですね、まあ、
すごいですね、
はい、あれがですね、はい、まあ、またこうみんなトレンドですね、はい、教え合ったりとか、はい、あとまあオペレートですね、はい、GB17YOTA、はい、記念局の方のオペレートをですね、まあ、サブオペついて、はい、あのこうした方がいいよとか、おお、これ取れたね、よかったねとか、はい、こう、まあ、そういうレクチャーがあったりとか、はい、あと、イギリスのファンデーションライセンス、まあ、初級のライセンス取得、はい、あとアリスコンタクトでもありますよね、はい、あと、まあ、SOTA、はい、あとは ARDF、はい、実際にまあ広い、先ほどメスラさんがおっしゃったような、
大きい、広いですかね、
相当広いんですよ、
探すのも大変ですね、
あの、まあ、焦らくいないながら探しました、
はい、
あと、まあ、スペシャルなこととしては、うん、オフコムですね、英国情報通信省、はい、まあ、日本でいうとあの総務省、はい、もうあの三浦 の監視センターのようなところに実際に、はい、あの見学に、はい、あのちょっと行かせていただいたりですね、はい、あとはまあ先ほどもちょっと触れましたが、うん、GB17YOTA、はい、あのスペシャルイベントステーションの、あの更新、あの、まあ、あの運用とかですね、本当、はい、さまざまなことをあのみんなで取り組みながら、あの楽しんでまいりました。
そうですね、すごい盛りだくさんですね、
本当にプログラムがこう多くてですね、はい、もう毎日いつも疲れ切ってですね、はい、食事を食べてちょっと記念曲を運用するとですね、はい、もう夜の10時ぐらいにはもう私はもうバタン級でして、はい、
なるほど、
とても充実した日々でした。
今申し上げたのが、はい、まあ7日間といいますか、はい、まあ、ちょっと準備の人とかも到着の人がありますけど、はい、実質6日間ですけど、はい、それでもこんだけのことを6日間で圧縮してやるんですって、
大変ですよね。ヤングスターの方で、まあ、指導される方もで実際に、ね、オペレートとか、まあまあ、 受ける方もどちらも大変という、
そうですね、それでもっと一番大事なのは何かというと、もちろんその先ほどからおっしゃられているように、あのワイオータのコンセプトとして、はい、あの若者が若者へ、はい、
そうですね、
当然教え合うという、あの教え合うという関係も大切なんですが、はい、それプラスアルファでもっと大事だなと感じたことは、うん、やっぱりベテランの方の力もやはり借りなければいけない。
あ、なるほどね、は
い、ですがそのベテランの方がきちんと若者をリスペクトして、はい、で若者の方も、ベテランの方をリスペクトして、その関係が非常にその、はい、リスペクトという言葉一言で言ってしまうと非常に曖昧なんですが、はい、その間の関係が非常に良好だったと、はい、健康的だったっていうのは私は非常に感じたところであります。
あ、なるほどね、はい、あれはね、すごかったですね、
だから単にあの、まあ、若い方が若い方を育成するだけじゃなくて、はい、あのまあ、経験者も巻き込んで、でそれをその若い指導者の方が、OM の方々から若い方々、はい、もうみんなを取り囲んで、はい、取り囲んでというのかな、
まあ、全員が一緒になってですね、
そういう コーディネートも含めて、はい、いろいろとする、まあ、お勉強するという、そんな感じですね、
は
い、
でありながらやっぱり主人公は若者であって、うん、ですからイベント そのメインとなるオーガナイザーというか、うん、その、運営者の方はきちんと若者であって、うん、そのベテランの方々はそれの協力というかサポートに徹するという構造ですね。あ、なるほどね、はいはい、それが非常に重要、うん、日本でも重要だと思います。ま
あ、そういう意味ではあの日本の考えとちょっとやっぱり違うと思うんですけども、まあ、今まで日本の中でね、あのいろんな教育受けたりからあの若い人、まあ、例えばね今大学生なんで、中高校生とか中学生でいろいろとお話してると思うんですけど、そう今の日本でやってたのとやっぱりこの今回のワイオタでやったやっぱり違いというのはどういう感じられたかなというのが、
まあ、そうですね、うん、まあ、違いと言いますともう全部において違うって、はい、一言で言ってしまえば、
そこではもうそうなっちゃうわけですね。
まあ、その何でしょう、今回の参加者に至っては、はい、私最初あの、まあ、ヨーロッパ各国から出てくるので、はい、結構あの、まあ、ヨーロッパもコンテストが盛んですから、
はい、そうですね、
まあ、私も、まあまあ、コンテスト畑出身なので、はい、まあ、あのスーパーステーションのオペレーターがこうゾロゾロ揃ってきたような、はい、そういう印象があったんですけど、はい、確かにそういう、こうスーパーステーションでも鍛え上げられた、うん、あのグレートオペレーターもいるんですけど、はい、まあ、大半がですねもうその免許取って今2ヶ月ですとか、はい、そういう人とか、あとはもう、
なるほどね、
うん、もう逆に免許持ってません、
はい、あ、まあ、これからですよ、
もうこれから免許取りますって人まで全部参加されてて、はい、多分日本だとどうでしょう、うん、どうしてもその、まあ、コールサインがやっぱりシーケンシャルで、はい、日本の中ですとコールサインが新しい 古、うん、まあ、古いで、まあ、もちろんサイバリアではしてますけど、はい、まあ、コールサイン見れば自分よりもあの方はあの人はちょっと
優先
やってるのかなっていうあれで、
はい、
こうちょっとどうしても距離感を多分取ってしまうと思うんですね、はい、我々の若い中でもやっぱり数年の違い意外って結構若いと結構でかいので、
は
い、
あ、そうですね、
そうするとちょっとなかなかこうちょっとですね、あの、うん、自分から接しにくいようなことは、まあ、あるのかなと思うんですけど、はい、逆にそんな経験年数なんて関係なくてもうみんな友達だよと、
はい、
で、あの、分かんないことあったらみんなで教え合おう、はい、助け合おうというこの精神がですね、はい、あの、まあ、そういうし、なんでしょう、こう経験云々っていうしがらみがないところですね、うん、皆さん一番こう楽しまれて、まあ、これは本当理想だなと思いました。
それはやっぱりその先ほども言ったようにアマチュア無線のいろんな分野を、うん、等しく学びましょうと、はい、ですからコンテストが得意な人、もちろん先ほど言われたようにスペシャルステーションでよくやってる方も、例えば ARDF はそんなにやってないよと、はい、そうするとどんなその初心者からよくやってる人までみんなが楽しめるんですよね、はい、その構造がやっぱり運営のうまさもあるでしょうし、はい、それは非常に思ったところですね。
はい、まあ、あの実際ね、あの個人のやっぱり好き嫌いがありますので、どうしてもあの例えばコンテストが大好きよと、ARDF 大好きよ、あると思うんですけど、やはりそういう他のこともよく知った上で、まあ、いろんな活動をしようという形
で、ね、やってみることですよ ね。例えばあの、うん、加藤さんなんかは ARDF 全く知らなくて、はい、で今回のプログラムで初めてやられて、
はい、ね、
帰ってきて、はい、一回りして帰ってきて、
いや、
一言目が面白いってね。
そうなんです、私もずっともうその DX とかコンテストって言ってたんで、うん、その ARDF ってまあ言葉はもちろん知りましたし、はい、でも全然やる機会がなくてですね、はい、でも実際やってみたらこれがまたね面白いんですよね。
そうなんです
ね、はい、でちょっと日本に帰ってきてまたあの ARDF、まあ、日本でも頑張れる方いらっしゃるので、はい、ちょっといろいろ調べたりしてですね、はい、あのあこれはまあ自分の中でまた取り組んでみようと思ったりですね、やっぱりそのどうでしょう、逆に私はその、まあ、オペレーターは結構、うん、あの熱心やるんですけど、そのデジタルモードも私、はい、最近勉強し始めてみたばっかりで、はい、私は FT8 を向こうに行くまで知らなかったんで、
はい、
でそうすると、まあ、向こうだと今回は結構ドイツの、はい、 若手がすごいデジタル頑張ってて、はい、じゃちょっと一緒にオペレートついて教えてよとかっていうと、はいはい、すごいこう親切でレクチャーしてくれて、
なるほど、まあ、お互い教え合うという形ですね。です
なんでこ
う
自分お互いにないものをこうお互いで埋め合う、はい、ね、はい、まあ、そういう精神が、はい、まあ、スピリットがすごく
いいですね。
いいかったなと思います、
は
い、
やっぱりそういうところがやはり今 のヨーロッパの考え方というのはやっぱり、ね、そういう大切ですね、
やっぱり日本でも、はい、そういう考え方を持っている方が一定数いて、
精神面が成長
のためにいらっしゃるんですが、はい、あんまり機能してなかった、はい、そういう意味では一つの正解というか、ね、模範解答みたいな気がしますですね、はい、
そうですね。
あと、まあ、違いというところでもう一つ言いますと、非常にその広報戦略というか、はい、メディア戦略が非常に上手だなと、はい、つまり YOT にしろイギリスの連盟である RSGB というところがあるんですが、はい、そういうところが例えば YouTube にその毎日こういう活動しましたよ、ああいう活動しましたよというのを動画で上げたりであるとか、はい、Facebook とか Twitter とかも非常にうまく活用されて、
やはり一般の方も含めて、実際アマチュア無線やってる方も含めて、いろんな情報を提供するというのも一番大きなことなんですね。すごい
情報の発信の仕方がお上手でしたね。
あ、なるほどね。そういうことを見習わないといかないですね。
そうですね。ハムのラジオさんもぜひもうガンガンガンガンやっていただいて、
最近ね、ヨタついてますんでね、ヨタヨタヨタしながらとか、
よろしくお願いいたします、
は
い、
今、まあ、若い方々に中心にという、まあ、ヨタなんですけれども、これからね、日本とかね、まあ、世界ですね、まあ、リージョン3本当に世界、そんな中でね、どういうふうに、ね、活動を、ね、進めていったらいいかなという、まあ、そういう決意というかを考えているのはどうですか。
じゃあ加藤さんから、
はい、まあ、正直ですね、まあ、リージョン1でやっているヨタをそのまま日本に持ってくるっていうのは、うん、
ま
あ、結構、ま
あ、
文化の違いとか、
ありますよね、それはね、
はい、あとやっぱりリージョン3って、はい、まあ、日本も島国ですし、はい、やっぱり、まあ、ヨーロッパってもその結構 EU 圏内で行き来できてしまうので、まあ、
イギリスぐらいですね、
そうですね、
島国というと、
まあ、ちょっと離脱したのもありますけど、はい、でもやっぱり行き来はできるので、まあ、例えばイタリアならイタリア語、うん、フランス語ならフランス語って、はい、まあ、彼ら母国を使ってますけど、はい、行き来すればやっぱりどうしても英語が必要になるような文化ですけど、で、ね、はい、でも日本ってやっぱり島国なんで、はい、まあ、で多分アジアの中ってやっぱ言葉の壁が、はい、まあ、距離的にもありますけど、
ね、
ま
あ、アジアの中でもいろんな言葉ありますからね、
そうです
ね、
で行き来もそんなこうできる、はい、簡単に、ね、はい、できるわけではないので、やっぱり言葉の壁が一つあるので、はい、そのまま持ってきてやるっていうのは、はい、まあ、ちょっと難しいのかなと、う
ん、まあ、文化の違いも、ね、そうです、当然ありますしね、
はい、まあ、でも、まあ、最終的にそれを目標にまずして、うん、まずはやっぱ日本国内から、はい、やっぱ日本国内でできなければ多分こうリージョン3の中でも多分できないと思うので、まあ、まず小さいことからですね、で
今回のキャンプも大きいものやりましたけど、実際は小さいものをいっぱいやってての
積み上げが積み重ねが
大きいものですので、やっぱりちっちゃいところからやらなければいけないな、
まあ、考えれば日本でも方言はたくさんありますんでね、
そうですね、
北と南でさっぱり分からないとなります
ので、そうですね、まあ、なのでまずは、まあ、我々も小さいところから
できるところ
か、で今回、まあ、ヨーロッパで、まあ、ヨタなんかで言うのが YCP、うん、はい、ヤングコンテスティングプロジェクト、はい、まあ、これ要はまあ、ビッグステーションに、はい、まあ、こうちょっと若手が行ってこう、まあ、そこでコンテストをやらせてもらう、ね、はい、でそうするとこうコンテスターの人たちがこういろんなことをレクチャーする、はい、まあ、こういうことからまずはやっていければいいかなと思います、は
い、
ま
あ、実践も含めてね、いろいろとオペレートすると、ね、いろんなこと分かりますよね、
はいはい、
ありがとうございます。
でもあとはこれはもう10年ぐらい、うん、もう5年10年かかると思うので、はい、まあ、長い目でや
って、そうですよね、はい、まあ、今日言って明日できるようなものじゃ、
はい、最終的には日本がリージョン3のリーダーになればいいなという、ね、
はい、はい、からまあ、これから、ね、ヨタということで、ね、参加したい方々とか、ね、はい、それから一緒にやりたいという方々に対して、ね、はい、まあ、いろんな一緒にやりたいこととか、ね、お願い事とかありましたらね、
じゃあちょっと一つメッセージということで、はい、若い方にですね、やっぱりそのアマチュア無線よく部活とかでやってる方もいらっしゃいますけども、部活とかでやることってコンテストとか RDF とか絞られてしまうと、
そう、なんか一つの目標を定めてしまいますよね。
そうなんですよ ね、そうじゃなくてアマチュア無線というのは無限 その可能性があって楽しみ方がある、はい、それをぜひ自分の足でもって、あるいは自分のインターネットで検索とかですね、は
い、
ハムのラジオを聞くとかですね、雑誌を読むとかですね、そういうふうに自分で発掘していってもらいたいなど、はい、キーワードになるのはやっぱりアマチュア無線というのは自分自身が主人公なんだと、はい、一人一人が主人公になって自分の興味でもって楽しめる趣味なんだと、ですから自分の面白さ、自分の面白いと思えることを発掘してほしいなと、
なるほど、ね、
思っておりますので、
はいはい、で、まあ、最後なんですけれどもね、まあ、先ほどの話にもつながるんですけれども、はい、若い方々は、ね、とにかくヨタの方にお誘いする、なんか 殺し文句ってありますか。
やっぱり私はあなたがキーワード主人公ですと、
先ほどのあなたが主人公ですよ、
それを私はプッシュしていきたいんですが、ね、はい、加藤さんはまたちょっと違う言い回しがあるんですよね。
まあ、そうですね、もう君がやんなくて誰がやるんだと。
なるほど、
君が立ち上がんなかったら、うん、もうどうなるかわからない、うん、もう君がやるしかないんだよっていう、
やっぱりそういう意味で、みんな受け身でやったらダメということ。
そういうことです。自分から、うん、どんどん表に出ていって、はい、私はここにいるんだよっていうことを、はい、発信してほしいですね、はい、
だから、まあ、いろんな皆さんで一緒になって活動する中で、やっぱりな、私はこれをやろうと、はい、僕はこれをやろうと、そういうところを一つ目標を決めて、まあ、一人の人間がね、すべてのことをできるわけじゃないんで、先ほどおっしゃったように一つずつコツコツと
助け合いながら、
そうですよね、
はい、それが大事だと思います、
はい、なるほどね、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
日本からね、というかリージョン3から初めて参加された、はい、加藤さんと、ね、須田さんに、ね、お話いただきました。リサさん含めてね、もうワイオティーニクスでいろいろとお話、伺いました。ありがとうございます。ヨタについてもね、ハムのラジオも、ね、応援していきたいと思います。
ありがとうございます。
だから、ね、実はソタの方もね、この前も特集組んでましてですね、はい、つながりもありますんでね、どんどん皆さん一緒に、ね、やっていきたいと思います、
はい、
から最後最後にですね、ヨタと言ってるんですが、ヤングスターズオンディアなんですけども、私初めて聞いた時に、ね、ヤングスターで若い星と思ったんですよ。あれ綴り違うんですよね。
そうですね、
E なんですよね。
スターの A じゃなくて E なんですよね。
それは実はユースとヤングスターというのはちょっと、はい、ヨタの彼らにとってはちょっと意味が違 う, という、うん、ユースはむしろ学生というか小中高生の意味なんですけど、うん、はい、ヤングスターというのはもうちょっと上の世代、つまり20代くらいまで含めたのをヤングスターと言ってるそうです。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、ヨタということでね、
は
い、この番組もね、バイオタ、ソタ、ヨタとね、
ヨタいろいろやってましたね。
はい、で、はい、ちょっとまだ放送できてないんですけど、ジョタというのがね、ジャンボリオンディエア、はい、ボイスカウトの方ですね、これの方もね、取り上げていきたいと思いますんでね、
そうですね、
またよろしくお願いします。はい、この番組はね、水戸の FM で放送していますけど、インターネットでも聞けますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。ではね、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH4
年
パパオフトリマシェラリサ
JR2KHB 須田でございました。
JE1XUZ 加藤でございました。
はい、ということでまた来 週、
また来週です、ね、
さよなら、
はい、73バイバイ。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。いけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。飛んで